こんにちは。今日ですね、論述の、回答の仕方の、説明についてですね、ちょっと安倍さんのやっていただいた回答とですね、
はい、
この基本の型に基づいた回答と、まあ、比較しながらね、説明をしていきたいと思います。
はい。
でまあ、一旦はあれですよね、論述の、まあ、回答方法とか、うん、一旦は読んでいただいたと思うんですけども、
はい、
うん、なかなかね、読んだだけでは、うん、すぐにそれをね、こう問題を見て、
うん、
捉えて解くということはなかなかやっぱり練習とかね、訓練も必要ですので、はい、まあ、今日はね、まあ、今回あれですか、その、一通り読んでちゃんと書くっていうのはこれは初めてですよね。
そうですね、全く初めてだったので、う
ん、ですよね。でもちゃんと実際の試験で使われる、
はい、
まあ、用紙ですね、
はい、
うん、まあ、それを使って、
はい、
まあ、実際に使われると言っても試験のコピーしたというか、それとほとんど同じようにね、はい、作ったものを使って、
はい、
まあ、書いた、まあ、それはすごく大事なことですよね、
はい、
手書きでね、やっぱりこう書いてみないと。これ実際に時間はどうですか、決めてやりました？
一応決めてはやったんですけど、うん、
60分ね、
60分を、
うん、
うまくは使えてないです。なのでなんかこう問題とかもうまく把握できてなかったりとかしてると思うので、うん、なんか逆に短い60分を有効には使えてないです。
ああ、まあね、一回練習でやったと思うんだけど、うん、まあ、逆に60分以内ではあるけど、はい、うん、完全に有効には使えなかったかな、はい、っていうことですね、
はい、
はい。それでね、まあ、今回は、まあ、そのどれだけ正解かとかっていうことよりもね、
うん、
やっぱり考え方とか書き方とか、まあ、それを実際にこう理解する、
はい、
うん、分かるってことが目的なんでね、そこはまずそれではね、気にしないでというかね、書いたもの一回ね、まあ、披露していただくっていう形になりますけどね、はい。で問1で早速ね、本題の方に入っていきたいと思いますけども、はい、その問1ですね、
はい、
うん、その相談者の問題は何かということですね、うん、
はい。
で最初にですね、ちょっとね、安倍さんがそこに書いたですね、答え、
はい、
うん、これ実際にはテキスト PDF にしてね、この皆さんが見ていただけるようにデータでも載せているわけですけども、はい、一回ちょっとね、読んでいただけます？
はい。希望する仕事は英語を使う仕事であり、そのために勉強時間を確保できる幼稚園でのパートの仕事に就いた、
うん、
しかし勉強する時間は十分に確保できず諦めかけていた、
うん、
パートから正社員にならないかと声をかけられたが、希望する仕事に就くのか正社員か決められないことが問題である。
うん、最後のところが決められないことが問題であると、
はい、
まあ、この問いがね、何が問題かということを問われているので、そうですね、それが問題だって書くことは、まあ、念のためにね、この問題、
はい、
正確に読んでみると、相談者がこの面談で、うん、まあ、相談したいですね、
うん、
問題は何かを記述せよということですからね、
はい、
でこの中でね、そこに書き方とすると、これ3行ですから、
はい、
うん、まあ、120文字ぐらい前後だと思うんですね、
はい、
うん、ですから、まあ、実際にこう手書きで書いてみて、うん、自分の字でね、
はい、
で何文字だったかっていうのを一回その数えておいていただくといいと思いますね、はい、自分だと大体何文字が適当なのかっていうことですね。であと練習するときには、まあ、毎回手書きで書くっていうんじゃなくて、例えばパソコンでワードで書く場合もあると思うんですけども、うん、
はい、
その場合でもその文字数に大体収める、
はい、
っていうことをしないとね、意外なところで実際には量が多くなりすぎてるってことあるんですよね、うん、
はい、
パソコンの場合には結構ね、1行に書ける文字数って、うん、まあ、多いですよね、
はい、
字がちっちゃくなるから、
はい、
はい、何文字か数えてみました？まだ数えてない。
今ざっと数えて多分120ぐらい。
120ね。まあそのぐらいがね、標準だと思うし、はい、実際に回答を見せていただきましたけども、まあ、字の大きさとかね、
はい、
うん、それから、まあ、見やすさは十分いいと思いますね、はい、必要以上にね、字が綺麗とかね、
うん、
丁寧っていう、まあ、必要はないですね、はい、まあ、そこを見てる。でもね、逆に中にはね、こう読みにくいとかね、
うん、
なんかこの、うん、字が何だろう、紛らわしいとかね、
うん、
これはね、印象としても良くないし、
はい、
まあ、本来回答としても読みにくい回答って良くないからね、
はい、
急いで書いて字がこう雑になったり、うん、まあ、そこは十分気をつけていただきたいですね、
はい
はい、それではねちょっと今の回答ですね、はい、うん、それに対して一つですね、これもここに関してはね、論述に関してはその正解が一つあるわけではないんですね、
はい、
まあ、いろんなこう見方書き、うん、見方とかね、特にその書き方表し方っていうのがあるんで、うん、これから私がこの基本の型から応用に、
はい、
まあ、大体基づいて書いた回答、
はい、
まあ、これとね比較して、まあ、どういう点が違うのかとかね、うん、まあ、どこがいいのかとかね、それを見ていきたいと思うんですね、はい、それでじゃあ次にちょっとテキストもありますけども、はい、読んでみるとですね、はい、問1の答えはね、3年間働いてきたパートの幼稚園の仕事ではしっかり、した仕事が認められ正社員にならないかと、まあ、ありがたいお誘いがあるが、大学時代から目指していた英語を使う仕事に、
はい、
今からつくのは難しいと思うが諦めきれず、うん、どちらの仕事に就くのがいいのか迷って決められないと、うん、はい、まあ、こういうふうにね回答しました、はい、これでね、文字数ちょうどねこれ120文字です、
うん
うん、で最後のところのこの、まあ、3行あるんですけども、
はい、
大事なのは最後のところの、まあ、何が問題かっていうところを書く ところですね、
はい、
これが一番大事で、その前の、まあ、2行ぐらいかな、
うん、
っていうのはなんでそういう問題になったかっていう、まあ、状況とかね、うん、背景をこう、まとめて書くわけですね、うん、
はい、
でもこれは筑語録ではねもっとたくさん書いてあるんでね、
はい、
うん、全部書いたら当然書ききれないんで、
はい、
その中から、大事なとこをまあ要約して、うん、分かりやすく書くと、
はい、
まあ、そういうことですね。で最後にねこの何が問題かっていうところね、私はというかこのどちらの仕事に就くのがいいのか、うん、まあ、迷って決められないっていうふうに書いたんですけど、安倍さんは最後どうなってました？
私は単純に決められないことが問題であるって書いてありました
。何が決められないって書いてあります？
仕事に就くの、希望する仕事か正社員か、
うん、
決められない、
うん、あ、そういうふうに正確、あ、そういうふうに書いてあります。だから、はい、そこは同じで、その2つあるから、まあ、どちらの仕事、
はい、
に就くのがいいのか迷って決められない、うん、まあ、だからここがね合っていればまずその一番大事なところ、
はい、
うん、これはそうですね、これが問題なんですね、うん、で、まあ、ここまでの経緯というか状況を説明する書き方が違うと思うんですけど、
はい、
これはね人によってというか、
うん、
まあ、違ってある意味では当然なんで、
はい、
違っても問題ではなくて、
うん、
すごく大きく間違ってなければね、
うん、
うん、でこちらのですね、この基本から応用にのっとった回答では最初はねちょっとこれ一応例でも書きましたけども、
はい、
何が大事かっていうので骨子だけこうちょっと書き出してみた、
はい、
約ね89文字、
うん、
でこれを修正して、まあ、もうちょっと増やしたって形なんですね、
はい、
で最初はどういうふうに書いたかっていうとですね、その現在働いている幼稚園の仕事では、まあ、しっかりした仕事が認められ、
はい、
正社員にならないかと、まあありがたいお誘いがあるが、
はい、
まあ、英語を使う仕事への憧れが諦めきれず、はい、どちらが一番良いのか分からず迷っていると、
うん、
っていうふうにこう一旦書いてみたんですね、
はい、
でこれでね89文字、
はい、
だからまあ文字数的にこう、もう少し余裕があるのでもうちょっと言葉の表現とかね、うん、を足した方がいいかなと思って、その現在働いている幼稚園、
はい、
でもこれは3年間働いてますよね、
はい、
うん、これこの中でもね、まあ、ここ1週間急に働いたっていうのと、うん、3年間働いてきたって随分その重みが違うんでね、そうです
ね、はい、
っていうのは3年間これ働いたっていうことは、
うん、
要は結構長い間しっかり働いて評価されている、
はい、
っていうことはここで評価されたり正社員にならないかっていうことは、まあ、ちゃんと仕事が認められてるってことですよね、
はい、
まあ、それもあるので今だけ働いてるっていうのが3年間働いてきたっていうふうにちょっとねこれ付け加えたのと、はい、まあ、パートで働いてるんでそのパートのっていうのは、まあ後から付け加えましたね、 まあ、これのがより正確、最初現在働いている幼稚園、
はい、
でこれちょっとアバウトですよね、はい、それを入れたっていうことと、それから英語を使う仕事への憧れが諦めきれず、
うん
うん、これもね、まあ、テキスト書いてある通りなんですけど、これ大学時代もその就職活動したりね、
はい、
英検準一級とかね、
はい、
英文科とか言ったから、まあ、大学時代からこう目指してたっていうことも、まあ入れた方がより正確に分かるから、大学時代から目指してきた英語っていうふうにこう、まあ、付け加えたってことですね、
はい。
それとあと、まあ、この付け加えたっていうところは、まあ、その仕事にこの文章の中でこう言ってることなんですけどね、今から就職するのはなかなか難しいと思うと言ってるので、それも加えて難しいと思うが、まあ、それでも諦めきれずと、
うん、
っていうことを入れて、ちょうどまあ120に、まあ少しこう増やしたって感じなんですね、
うん。
それでね、ちょっと安倍さんの、
はい、
あの書いてあるのも大体良かったと思うんですね、
はい、
だけどちょっと一文一文ちょっと見ていきたいんですけど、
はい、
あのまあ明らかにこれはなくてもいいとかね、
うん、
あこれはいいんじゃないですかっていうところを見ていきたいんで、はい、ちょっと一文一文ちょっと読んでもらえます？
はい、で希望する仕事は英語を使う仕事であり、
うん、まあそれはそうですね、はい、はい。
そのために勉強時間を確保できる幼稚園でパートの仕事に就いた、
うん、まあ、そういう経緯があったからそれも経緯としてはいいですね、はい。
しかし勉強する時間は十分に確保できず諦めかけていた、
うん、時間確保できないってことも言ってるんで、それも言ってるんで、
はい、
英語を諦めかけていた、
はい、
うん、でちょっと待って、このね、はい、厳密に英語ってこれ諦めかけていたっていうのは、
はい、
ここの大事な点はね、そういうことを書く場合に文中に本人が諦めかけていたっていうふうにこう言っていればね、もちろんいいんですけど、それはどこにありましたっけ、なんか、
英語というかずっと憧れてきた仕事を諦めてしまっていいのかなと思ってしまうんですという最後の方の、
CL の、いくつ
6ですかね、
CL の6ね、
はい、
ここかな、ちょっと読んでみますね、はい、そうですね、確かに職場では皆さんに仲良くしていただいているし、仕事で褒められることもあるので、それは本当にありがたいお話なのですが、でもずっと、まあ、憧れてきた仕事を諦めてしまっていいのかなと思ってるんですでしょ、うん、
はい。
でね、この表現は諦めてしまっていいのかなっていうのはまだ諦めてない、
うん、
今諦め、まあ、微妙だな、かけてまあ今は諦めてないんですね、
うん。
でももうあの幼稚園の方の正社員の仕事に、まあ、就こうとするとこっちはまあ諦めちゃうと、
はい、
いうことなので、今諦めかけていた、
かけていたって私は断言しちゃいました。
諦めかけていた、うん、まあ微妙だけど、まあそのくらいだったらいいと思うんです。これをね、はい、諦めているとかね、
うん、
書くとこの人まだ諦めてないんでね、
そうですよね、
うん、はい、まあ、そういうところ、まあ細かいところなんで、はい、そういうあのなんだろう、ニュアンスはすごく大事なんでね、はい、
はい。
でその次は何でしたっけ、
その後が、パートから正社員にならないかと声をかけられたが、
うんうん、
希望する仕事に就くのか、
うん、
正社員か決められないことが問題である、
うんうん、そうですね、うん、安倍さんの今の書いていただいたんでもね、
うん、
状況とか理由はそれももちろん合ってるわけなんで、
はい、
そこはいいと思います、
はい。
でここはね、もうそう書き方はいくつか、でも最後のところの結論というか問題のところだけね、
はい、
しっかり間違ってなければいいと思います、
はい。
で基本的にはここはまあ、そこから説明になるんですけども、はい、この相談者の問題っていうのはですね、時点っていう意味で、時点ね、
うん、
っていうのはこの相談者がね、分かりやすく言うと相談者がここに相談に来た時にどういうふうに思ってたか、
うん、
どういうふうにこう問題、どういうのが自分の悩みと思ってたかっていうね、その内容でまとめる、
はい。
文中筑語録をですねこう見ていくと、その中で今度キャリアコンとのやり取りがあってね、
はい、
質問があったりして、質問があったらばそれに答えていろんな気持ちを言うっていうところが当然出てくるんですけども、
うん、
そこまで入れるとすごくこう話がこう、なんだろう、深 雑になってくるんですね、はい、そうではなくて純粋に、来た時点だから、うん、自分から最初に話している部分ですね、
はい、
うん、でね、あの最近の論述の問題でなんか私は昔よりちょっとここはひねってるとか難しくなってると思うのは、最初の段階のね、今日はどのようなご相談でしょうかの後にですね、
はい、
まとめてはっきりこういう相談とかね、
はい、
こういう問題がありますってね、まとめて必ずしも書いてないんですね、
うん
うん、今回もね、最初に聞かれても正社員になる話がとてもありがたい話なんですが決めかねています、
はいはい、
って言って、これがね決めかねているって言っても全体がよくわからないですよね、
はい、
なんと比較して迷ってるか、だからこれ最後の方まで読まないとわからない、
そうですね、
で結局ね、一番 CL の7ですけどね、
はい、
で今後どうするのが一番いいのかなと思ってますとかね、
うん、
今後どう一番いいのかなと思ってますとか、その CL の6のね、
はい、
諦めてしまっていいのかなと思ってますとかね、
はい、
うん、まあ、こういうところまで読んで全体の問題が把握できるっていう感じですね、
はい、
うん、それでね、あのどうするのがいいのかなとかって迷ってるっていう言葉はね、本人が直接に例えば決めかねていますとかで CL の1、まあこれも迷ってるってことなんですけど、直接的には逆にですね、それ CL のね CC か、
はい、
CC の7で、
はい、
いろいろな話を受けてキャリアコンサルタントが迷われているのですねって聞いたのに対して、はい、はいって言ってるので、
はい、
その迷ってるっていう言葉を使ってもこれいいんですね、ちゃんと、うん、うん、こういう間接的にね、キャリアコンサルタントが言った言葉を、はい、そうですって言ってるから迷ってると、
うん、
なのでこの最後は今後どうしたらいいのかなって思っているっていうね、
はい、
決めかねてるとか思っているっていうと問題とするとね、ちょっとこう曖昧、
うん、
今後どうしたらいいのか思ってます、あ、最後のね、今後どのようにするのが一番いいのかなと思ってますっていうとね、うん、それって問題なのと、
そうですね、
ちょっとね、その問題というほどちょっと軽いじゃないですか、
うんうん、
だから、うん、問題というのは言葉で言うとね、迷ってるとか決められないとかね、うん、悩んでるとかね、困ってるとかね、
うん、
そういう言葉に最後しないとね、
はい、
なんか問題にならないっていうのかな、
はい、
うん、だからそこを注意してその問題でこう言葉で締めくくるんですけども、でもそれはあのどこにも文中に出ていないね言葉を勝手に自分で作るのは良くないんですね、
はい、
文中にある言葉から拾ってとかね、キャリコンが言った言葉をうまくこうそれを入れてっていう形、うん、はい、
はい、
まあ問1はそんな感じですね、
はい、
まあ詳しい説明はね、あのどういうあの基本から応用っていうのは、まあ、テキストの方に書いてあるんで、
はい、
じゃあ今回ね回答例っていう形でやってみましょう、
はい、
でこの問2、
はい、
問2のですね、まあ、問題ね、念のためにこうあの確認しますけども、はい、キャリアコンサルタントとしてあなたが考える相談者の問題は何かを記述せよでしょ、
はい、
でこれね、あの問題を的確にこう理解していくってことは大事ですね、
はい、
そのね、まずキャリアコンサルタントとしてあなたが考える、
うん、
ね、あなたが考えるっていうのはこれ逆の言い方するとですね、相談者、クライアントが言っていないね、クライアントが言っていたらね、もうキャリアコンとして考える必要がない、それは聞いたって話になっちゃうんでね、だから考えるっていうのはこれ推測するとかね、まあ、見立てるっていうことなんですけども、だから一つはここでね、キャリ相談者がまあ言っていない、もしくはこう言っていない、気づいていないってね、これが一つ条件、だから相談者の問題は何か、これ相談者の問題っていうのはね、うん、これはですね、あくまでも相談者に起因する問題、
うん
うん、問題ってほらあのいろいろあるじゃないですか、でも環境の問題っていうのはね、
はい、
例えば相談者自身の問題じゃないじゃないですか、
うん、はい、
職場が悪いっていうのはね、うん、そういう問題じゃなくて相談者の問題ってのは、これはちょっと厳密に狭く捉えて、ね、相談者が何か持っている、相談者が作ってるとかね、
うん、
相談者自身が何かこう生み出してる、そういう問題は何かっていうことね、それから まあ、相談者の問題っていうのはまた結構いろいろあるんですね。例えば、うん、性格の問題とかね、
はい、
うん、まあそのいろいろね、
うん、
あるんだけど、ここでの問題ってさらにその中で例えばですね、この一つの例で言うと、相談者がなんかすごい早口でね、ペラペラペラペラ話したりするじゃないですか、うん、いやこの人ねすごいあんな早口じゃ良くないよって思ってもね、
はい、
それは相談者の問題ではあるんだけれども、この相談者の、ね、解決したい問題の解決に役に立つのかどうか、なんか原因になってるのかどうかってことを考えると、
うん、
例えば早口がどんなに早口であってもね、それがもしあまり関係なければここで取り上げる問題じゃない、
うん、
はい、だから今言ったいくつかの条件があります。そういう視点でね、
はい、
見ていくってことが大事なんですね、
はい、
でこれをね、でもどういうのを拾うかっていうのは、
そうですね、
ここね、まあ、そういう条件はいいんだけども、
はい、
これはねやっぱちょっと訓練も必要かも。この筑後をこう読んでってね、
はい、
ここちょっと明らかにおかしいよなっていうね、
うん、
そういうその誰が見てもここはそんなにこう妥当、
うん、
っていうところであればあまり問題じゃないから、ここはね、まあ、訓練とか経験も必要なんですけども、
はい、
そういう面で一回ねちょっとこう上から見てって、ここがね、うん、なんかおかしいなっていうところをまずこう、まあ、線を引くとかね、
うん、
じゃあね、私が CC キャリアコンサルタントのとこ読みますから、
はい、
で安倍さんがクライアントのとこ読んでもらってね、
はい、
なんかここおかしいねっていうところがあればそこちょっとね見ていきましょうかね、
はい、
じゃあね CC の1番からね、はい、今日はどのようなご相談ですか。
はい、幼稚園で事務をしています。今はパート勤務なのですが、退職予定の人がいて、その人の後任として正社員にならないかと声をかけてもらいました。お給料が増えるし福利厚生も充実するのでとてもありがたい話なのですが決めかねています。
うんね、
うん、
でここの段階であれなんかこれね相談者なんかおかしいよってことがあればね、
うん、
それはちょっと要注意なんですけども、うん、どうですか、ここまではなんかおかしいなって感じるとこあります。
うーん、おかしいなというまあどうしてまあ、まだこのここだけを見るとおかしいなというか、
うん、
ね、まあ、
特にこういう相談ですからね。
そうですね、なんかいい話なのに決めかねているんだなっていう印象しかないですね、うんうん、
決めかねていますって言ってるから、うん、あれなんでだろうっていうところがあるけど、ね、まずいやこの決めかねているのがおかしいとは言えないですよ ね、
すね、
だって、
はい、
後ろの話次第によってはね、
はい、
うん、なのでじゃあその次でね、まあ、いいお話をいただいたと思っておられるけど決めかねているのですね、どういうことに迷っているのでしょうか。
はい、実は本当は別の仕事を目指していたんですが就職活動がうまくいかなくて、うん、大学を卒業する直前に親戚が紹介してくれたのが今の職場なんです、
うん、
パート職員だと拘束時間が短めなので、うん、勉強時間確保できると思って働き始めて今年で3年目になります、うん、
ですね、
うん、
ここのね今クライアントが言ったこと、
はい、
ここの中で、
うん
うん、なんかちょっと引っかかるとかね、
うん、
ちょっとこのおかしいなって気になるとかねっていうところってあります。
うん、まあおかしいなってというか印象としては、うんうん、まあ、今の職場に対してはなんかその勉強するためだけでという目的だけで来ているんだなという
のことも分かりましたよね、
うん、そうですね、うんうん、はい、まあ、あとうまくいかなかった
就職活動
はね、就職活動がうまくいかなかったんだなということが分かるのと同時に3年間を働いたんだなっていう情報が、うんうんうん、はい、分かります。
まだねここでは英語って出てきてないから、
はい、
なんか別の、まあ、目指してるものがあって、
はい、
まあ、それに就職活動うまくいかなかったと、
うん、
それでまあきっと内定とかね、
はい、
取れてないなかったんでしょうね、
はい、
で直前になったから、まあ、親戚が紹介してくれた今の職場、
うん、
でもパートだと拘束時間少なめなので、
うん、
あ、なんかこう就職を目指すものと勉強ですよね、
うん、はい、
があってそれの勉強ができんだろうと思って働き始めて、
はい、
で今年で3年目になりますと、
はい、
うん、 今ね大体言ってきたことな一つね、でも、うん、この中で一番ね、まあ、気になるっていうかちょっと引っかかるここですよね。一つあると思うんですよ、
うん、
何が一番気になります？
気になる、
なんかちょっとおかしいなって感じ、うん、
本当は別の仕事を目指していたんですが就職活動、
まあ、キャリコンの立場からっていうかね、うんうん、いやこれね、うん、いやこの親戚人が紹介してくれた仕事なんかに就いたのはどうも、そんなことはないですよね、
うん、
親戚だろうとどこだろうといいんでね、
はい、
紹介してくれたところに就くのはいいし、
はい、
まあ、パートだからきっと勉強の時間が取れるかなと思ったことも、うん、ね、
はい、
おかしくないと思うんですよね、はい、じゃあ何でしょうかね、
まあ、別の仕事を目指していた、
うん、
けれどっていうところ、ん、本当は別の仕事を目指していたけど就職活動がうまくいかなくて点点点、というところとかですか、
うん、これね、うん、私が気になるのはね、
うん、
今年で3年目になります、うん、っていうとこね、
はい、
まあ、今年で、まあ、2年以上働いて、まあ、3年に近いのかちょっとは別にして少なくとも、はい、まあ、2年から3年の間働いてるんですね、
うん、
で、うん、その本当に目指すものがあってね、はい、勉強してたら ね、
うん、
そうね、このもう3年経つわけですよ、
はい、そうですね、
いや3年間その就職活動をね途中でやるとかね、うん、やったけどうまくいかなかったとかね、まあ、そうだったら、うん、だけどなんかこの内容を見てみるとね、だから全然その何もやってなくパートで3年、
うん、
なんか過ごしたみたいな感じ、
そうですね、
この3年間ってこの人本当に就きたい仕事があったら、そこでそんなに3年もね、まあ、悠長にとかしいですけどね、
はい、
いやこの間だと思いますよ、
チャンスはたくさんあったと思うんです、
う
ん、
っていうことはね、逆に言うと、うん、本当にその仕事、
うん、
本当にすごくやりたかったのと、
うん、
ね、まあ、やりたいっていう気持ちあったけど、
うん、
幼稚園のパートに就いたら、まあ、ちょっと勉強もそう、こんなに時間が確保できないとか言ってるけど、やっぱり自分でも取れなかったわけで、うん、まあ、取らなかったというかね、
はい、
だから本気でその仕事に就きたいのどうかってちょっと疑問だなって感じ、
うん、
それがここからね一つ感じるところ、
はい、
うん、だから本気でこの仕事に就きたいのか、
うん、
まだでもここはね一応そういう候補、
はい、
で一つ置いとくってことですね、はい、その次にですね、勉強時間を確保したいという思いで今の仕事を決められたということなんですね、
うん、
はい、ちょっと読んでください、
はい、そうなんです。でもパートとはいえ働いていると勉強する時間は十分に確保できないし、これが現実だと思って就きたいと思っていた仕事を諦めた方がいいのではないかという気がします、
うん、でですね、
はい、
ここでだんだんねちょっとさっきのこうクエスチョンがよりなんか
見え
たようなね、はい、そうなん、まあ、パートとはいえ働いている勉強する時間自分確保できないって、うん、うん、普通のフルタイムのね仕事だったらまあそれけど、まあ、まあパートだからね、
はい、
しようと思えばできるじゃないかなと思うんだけど、
うん、
でこれが現実だと思ってっていうと、まああんまりやってないのをまあ認めちゃってる、
うんうん、
でも諦めた方がいいのかなっていうんで、うん、まあちょっと本気度がね、
はい、
いやそんなにこの人本気度がないし努力してないんじゃないかなっていうのが感じ取れるんですね、
うん
うん、ここからは、はい、うん、だからさっきのクエスチョンの3年間何やってたの、
はい、
っていうのとだんだんその気が強くなってきますよね、
はい、
でその次にね、それではどんな、まあ、お仕事なのですかってやっとこで出ましたね、
はい、はいはい、英語を使う仕事に就きたいんです。例えば特許事務所や企業での翻訳業務に関わるのが理想です、
うん、ここの文章、ここに言ってることを見てこれどうですか、なんか気になるとか、まあ、まともか、それとも気になるとかってありますか、
まともの英語を使う仕事、まあ、理想です、うん、関わるのが理想です。
まあ、翻訳業務か、
はい、
に関わるのが理想だって言ってね、
うん、
うん、まあ、だから翻訳を、まあ、英語を使う仕事、
そうですね、
特に翻訳が理想ですと、
うん、
まあ、例えばっていうのはね、これ特許事務所とか企業って言ってるから、まあ、うん、そこは、うん、そうだと思うし、
はい、
うん、まあ、ここはあの英語っていうことがね出てきて初めて、はい、あ、英語につきたかったんだってことが分かって、うん、まあ、この2行ではそんなにこれおかしいんじゃないのっていう感じはないかな、
う
ん、ここは
希望が、
はい、うん、ちょっとあの状況見えてきたってことですよね、はい、でその次いくとね、英語力を生かしたお仕事ですね、そのために勉強を続けられて努力家なんですねって言ったら、うん、はい、なんて答えてます？
そうですね、てんてんてんうん、昔から英語が好きで大学は英文科でした、
うん、
それなりに勉強もして英検は準1級取ったし、何かの役に立てばと思って秘書検定も取りました。でも希望する仕事の内定はもらえませんでした、
うんうん、まあ努力家なんですねってね、あの、まあ、うん、ちょっと、まあ、こちらから水を、うん、聞いてみたと、
はい、
うん、まあ、そうですね、細かく見るとね、はいっていうかね、頑張りましたっていうよりもそうですね、点点点がね、
はい、
これ微妙なんですけど、これがね本当に自分でもね、うん、いや本当に頑張りましたって言えるほどでもないなっていう意味なんですよ、点点点ね、はい、うん、そうですねって言ってちょっと余ってる感じね、うん、で昔から英語が好きでしょ、
はい、
英文科に入る人もたくさんいますよね、はい、うん、まあ、ここのね、こういうことはね、それなりに勉強して英検準1級を取ったし、
うん、はい、
英検準1級ってどうなんですかね、今ね、どのくらいですかね、英検準1級って、
うん、
この翻訳家を目指そうとかね、
まあ、もうそうですね、英検、まあ、今ここで多分英検の資格だけですけど、多分翻訳家になるともっとレベルの高いのはあるのかなと思いますね。
そうですよね、はい、1級とかね、取れ、うん、ちょっとこの私も詳しいことからも、なんか準1級っていうのはね、このそれなりに勉強して準1級っていうのは、はい、まあそこそこっていう感じかな。
そうですね、
うん、だから本当に努力してっていうわけでもですね、
うん、
まあ、でその後にね、このね、何かの役に立てばと思って秘書検定も取りましたってことは、はい、そんなにね、もう英語っていうのに集中してたわけじゃなくて、ね、まあ他にも秘書検定取りましたと同じぐら
い
のレベルですよね、
はいはい、そうですね、
うん、でも希望する内定の仕事の内定、希望する仕事っていうのは翻訳とか英語を使う仕事だと思うんですよね、はい、内定はもらえませんでした、
はい、
っていうことから見てもね、あ、希望はあったけども、まあ、そんなにねすごい頑張ってた努力してたわけじゃないんだなっていうことは、うん、まあ、分かりますよね、はい、で今度 CLCC の6ね、
はい、
うん、そうでしたか、それは残念でしたねと、でも幼稚園の事務のお仕事に就かれてで、事務ね、
うん、はい、
うん、今回正社員登用のお話があったということは、これまでしっかりお仕事をされていたことが認められたということではないですか、
はい、
に対して、
うん、そうですね、確かに職場では皆さんに仲良くしていただいているし、仕事で褒められることもあるので、それは本当にありがたいお話なのですが、でもずっと憧れてきた仕事を諦めてしまっていいのかなと思ってしまうんです。
うん、この答えを見てね、
うん、
ここで、うん、まあ、気になるというかね、
うん
うん、感じるところで何かあります、う
ん、そうですね、まあ、仕事を、こう幼稚園の仕事をしてきて認められたということではないですかと聞かれたことに対して、まず、まあ、そうですねと、あまりこう前向きじゃないのかな、認めきれてないのかなっていうのも一つと、まあ、あとは褒められてることもあるので、それは本当にありがたいお話なのですがっていう、まあ、まあ一緒ですね、さっきと褒められているけれども、うん、ずっと憧れてきた仕事を諦めてしまっていいのかな、うん、
ね、それでね、あの、まあ、職場がうまくいって、確かにね、職場では皆さんと仲良くしていて、うん、まあ、職場環境というか、はい、まあ、あのコミュニケーションというかね、これもいいようだし、はいはい、で仕事でも褒められることもある、
はい、
まあ、これも仕事でも、まあ、うまくいっている、
うん、
でその次のね、 それは本当にありがたいお話なのですが、
うん、
っていうところがね、
うん、
まあ、これはあの、まあ、せっかくそういうのはね、ありがたいというふうに感じてるんだけれども、はい、この人の今の立場で言うと、パートから正社員とかね、条件とかよく給与も上がるとかね、
はい、
うん、ということは本当はもっと仕事のことを真剣に考えると、まあ、すごくこういい話、
はい、
っていうかその真剣に考えるべき話だと思うんですよね、
うん、はい、
うん、だけどまあ本当にありがたいお話なんですがっていうところが、本当にそれをまあ仕事として真剣にこう、
うん、
まあ、考えてないなって感じですよね、
うん
うん、表面的にありがたい。
そうですね、うん、
で一方でね、ずっと憧れてきた仕事、この言葉に、ね、憧れてきた仕事っていうね、
はい、
言葉をまた言ってるんですけども、はい、だからこの言葉から伝わってくる印象とするとね、
はい、
これまだこう憧れって言ってるんですね、
うん、
で本当にこの人が翻訳の仕事とかつきたくて、
うん、
就職がうまくいかなくて、その後もなんとかね、
うん、
パトでも勉強して頑張ってつこうと思ったらね、
うん、
うーん、表現とするとね、
そうですね、
憧れの仕事なんですっていうよりも本当につきたい仕事なんですとか ね、やりたい仕事なんですっていうような言葉、
うん
う
ん
うん、のが普通出ると思うんですけど、ね、なんか
ちょっと遠い存在に感じますね、うん、憧れって。
そう、憧れっていうのはね、だから遠い憧れにずっとね、
はい、
惹かれていて、
はい、
ちょっと現実はついてないって感じかな、
はい、
でその次ね、 CC の7でね、
はい、
そうですか、それではそれでありがたいお話だと思いつつも、本当にそれを受けてしまっていいのか迷われているんですねって言ったな、
はい、はい、でも今更また一から就職活動を始めるのも大変だなと思うし、希望する仕事の求人数はそんなに多くなさそうだし、今後どうするのが一番いいのかなと思っています。
うん、ここはどうですか、
うん、まあ、ここではまあ迷われているっていうことに対して、はいというふうに即答しているので、まあ、それが分かることと、あとは就職活動を始めるのも大変だなと思うしっていうところに、なんかこうやる気がもう、
うん、
もうそれこそそっちの方が諦めてるんじゃないかなっていうのがちょっと感じられるという感じですかね。
ねえ、これ、
はい、
もう就職活動を始めるのも大変だ、なんか億劫みたいなね。
はい、そうですね。
ね、じゃあもうそんなにやる気ないんじゃないのって感じですよね、うん、
はい、
さらに希望する仕事の求人は、まあ、そんなには多くない、
うん、
でもだから本当にやりたかったら多くても少なくてもね、
最初
就職活動だけど、結局そこまでの気持ちはないですよね、
はい、
でそういう中で今後どうするのが一番いいのかなって、まあ、迷ってるっていうことですよね、うんうん、で、まあ、ちょっと回答する前にですね、
はい、
キャリアコンサルタントが見たこの人の問題、
うん
うん、まあ、結局この話を単純化するとね、要は迷ってますっていう相談、
うん、
この人のね問題は、まあ、A と B で迷ってんですっていう相談ですよね、うんうん、でだからこれを解決するためにはね、まあ、迷いを解くっていうかね、ちゃんと決められる、
うん、
まあ、迷わず決められるように、まあ、なることがいいんですね、
うん
うん、まあ、そういうことを念頭に置いて、でじゃあ今度何がこの人の中そういうね迷ってるっていう状態の、
うん、
この人のにある問題って何だろうっていうのをね考えた時、なんかこうこんなことが問題かなって思います？
迷って決められないことへの問題なので、まあ一つは、うん、迷って決められないこと、自分がその憧れている仕事に対してなんかこう憧れっていうことに気づいていないというか、そういうのも一つかな、
一つ、うんうん、
は
ね、
はい、自分がこうできてないっていう、
一つはもっと言うと、こう憧れって言ってるけどね、うん、その英語につく、まあ、翻訳とかね、
はい、
英語の仕事の方が本当に自分やりたい仕事なの、うん、とよくね自分のことを分析してみたらね、 この状況から言うとね、いや憧れだけであってね、
うん、
本当にやりたいかっていうとそうじゃないんじゃないのっていうね、うん、そういうところになんかこういう人気がついてなくてね、うん、憧れイコールなんかやりたい仕事、
うんうん、
とままこうずっと来ちゃってる感じ ね、
ね、
だから一つはその、まあ、自己分析というかね、
はい、
本当に自分のやりたいこととか英語に対しての思いとか、うん、そういうのちゃんと理解できてない、
うん
うん、っていうのが一つあるなってことがありますよね、はい、もう一つぐらい何かあります？
もう一つは、まあ、あとは認められているような仕事なので、うん、そういう意味で自分のもしかしたらそこに自分がこう認められているってことは、まあ簡単な言葉で言うと向いているという第他者からの評価が受け入れられてないというか、それが自分のものになってないというか、うん、自分にそういう適性があるってことに気づいていないとか、
うん、そうですね、うん、そうそう、今度はね、あの英語っていうんじゃなくてこの、まあ、幼稚園の仕事、
はい、
そっちの方の状況を見てみるとね、これ3年間パートをやってきて、
はい、
そのまあ、もう正社員にならないかって誘われてることだけでもね、
うん、
まあ、評価されてる、
はい、
まあ、幼稚園からするとこの人正社員になってもらっていい人、
うん、
っていうふうにまあ認められてるわけですよね、
はい、
職場環境もいいですよね、
はい、
うん、そういう状況と、あと、うん、この人の立場、
うん、
卒業してから3年間パートでしょ、
うん、
まあ、仕事をずっとやっていこうと思った場合にやっぱり、
はい、
まあ、広い意味で言うとこれからどういうふうに、うん、ずっとパートをやっていくのか ね、
う
ん、
そうですね、
と正社員と比較したらね、うん、正社員の価値ですよね、
はい、
それから今認められてるっていう、だから職業という形でね、
うん、
捉えてみるとね、それから自分の適性ということかな、
うん、
きっと3年間うまくこうずっとやってこられたと思うんでね、
はい、
なんか嫌なこともあんまり書いてないしね、
うん、
だから適性もあり認められている、まあある意味ではこう適職なんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
うん、なんか一切そういうことには気がついてなく、
うん、そうですね、うん、
意識をそこまでいって なくてね、
はい、
で片っぽの憧れに引きずられてるって、今こういう状態ですよね、だからどっちもね、あのきちんとこう認識ができていない、うんうんうん、で前者の方を言うと何だろう、職業理解とか 適職とか適性とかね、
はい、
まあ、そっちの方にこうが不十分って感じするんですよね、
うん、
でもう一方は英語の方はね、これは何か自分の本当にやりたいこととかっていう自分のまあ自己理解がもうできていないっていう感じするんですね、
はい、
うん、でまあその2つが大きいかな、ここで言うと、
はい、
でそういうことを踏まえて、
はい、
まあ、この問いに、
うん、
でこう回答する必要があるんですね、
はい、
そこでですね、まあ、これは今ちょっと解説いろいろしちゃったんでね、
うん、
あのその前に阿部さんから最初に書いた答えだから、うん、
はい、
全然いいんでちょっと一旦その答え読んでいただけます、
はい、次の3つの問題が考えられる。1、今の職場では具体的な目標が持てていないこと、
うん、
2. 自身の就職活動がうまくいかなかった経験からネガティブになっていること、
うん、
3. 勉強時間を確保するためのパートの仕事が実際は時間の確保ができていないということ、
うん、まあ、3番目のね、時間の確保ができていないっていうことってのは、これはまあ、あの本人も言ってるし、う
ん、はい、
だからこういう意味ではキャリコンから見たね、
うん、
問題点っていうわけじゃないですね、うん、
はい、
でその前の2つのなんか目標がしっかり持てていないかな、うん、仕事、
はい、
それも確かに、まあ、ありますよね、
はい、
それから2つ目は何でしたっけ。
自身の就職活動がうまくいかなかった経験からネガティブに、
うん、
就職活動に対してネガティブになっていること、
うん、まあ、なんか確かに今一から始めるのもなんか大変だし、
はい、
求人もあまりないかもって言ってるから、
うん、
まあ、ネガティブになっているとも言えるんだけど、それが前のね学生時代の就職活動がうまくいかなかったからなってるかって、ちょっとなんか遠い関連性が
ね
薄い感じするんですね、
はい、
うん、まあ、確かにそういう問題も少しある感じです、
うん、
それでここにですね、あのこの基本の型から応用の考え方で、うん、回答はですね、
はい、
まあ、このようにこう書いて問いにね、
うん、
これはですね、次の2つの問題があると考えるとして、
はい、
で1つ1、
はい、
で憧れに引きずられ仕事が認められ正社員になるという現実のその大きなメリットを本当に受け止められていない、
はい、
で括弧現実の認識不足、
はい、
まあ、これね括弧って書いてあるのここはまあ現実か、それとも職業適性理解不足とかね、
はい、
書いてもいいと思います、
はい、
うん、そっちの方がいいかな、うん、これが一つ、
はい、
そのちゃんとその現実、まあ、仕事のメリットを見取られていないと。で2番目が英語は憧れであり本気で仕事に就こうとする自分の力が不足しているということを認識できていない、
はい、
自己理解不足、うん、でこれでねこれで書くと127文字だから、
はい、
3行だからまあ結構これでいっぱいいっぱいですよね、うん、で特徴はねこういうふうにあの、まあ、今言ったね2つ大きな問題があると思うんで、うん、2つあるというで2つを、まあ、1、2っていう形で書いて、
はい、
で最初こう文章で書いたのはまあこういうことでこう言ったのどっちかというとこの文中から拾ってとかね文章で書くんだけども、
はい、
もうこう回答とするとね最後に括弧付きでまあなんだろうキャリコンの言葉、
はい、
的に言うとっていうのを入れるとよりこう分かりやすいと思うんですね。例えば今のね2番目のね英語は憧れだってね自分で本当に就こうとの自分の努力が不足していることに認識できていないって書いたんですけど、はい、まあ、これは内容からこう、まあ、文章で書いたんですけどもこれをねこれを言葉で置き換えると自分が本当にやりたいこととか自分の力かな、
はい、
これがなんか分かっていないんで自己理解不足としたんですね、うん、っていうふうにこのね括弧付きで、要点を書くっていうのは、
うん、
非常に分かりやすいし、まあ、いい回答の方法だと思うんでね、
はい、
うん、そこも、はい、まあ、この2つが、まあ、微妙に表現はねいくつかこう書き方はあるんですけど、はい、この2つだと思うんですね。でここではね問員の基本の考え方なんですけどもやっぱり複数の問題がある場合があるんで、まあ、2つとか3つとかね、であるものについては、まあ、2つ、まあ、多くても3つね、
うん、はい、
をこの2つあります3つありますっていうふうに書く方がいいと思いますね、うん、これをね、はい、無理やり一つだけ書くとかね、
はい、
一つにまとめて書くっていうのは無理があるから、うん、実際その作られてる問題もねやっぱり複数ぐらいあるんですよ、
うん、はい、
うん、で問いさんですよね、
はい、
でここのね問いさん皆さんこの問いさんのその問題ね、
はい、
ちょっと待ってください今これでね一旦ちょっとこの録音が長くなるから一旦2つのファイルに分けて一旦切りますね、
はい。